私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。第一の朗読でお読みしたイザヤ書50章4節になります。イザヤ書は66章からなる大きな預言書ですが、内容から時代的に隔たりがあるなどとの理由から、次のように三つに分けられると考えられています。預言者イザヤが活動した時期について触れた39章までを第一イザヤ、40章から55章までを第二イザヤ、56章から66章までを第三イザヤとする、これが現在定着している見方であります。紀元前8世紀に活躍した預言者イザヤの時代は、アッシリアの脅威のもとにありました。これに対し第二イザヤは、預言者イザヤの時代から200年ほど後の紀元前6世紀、バビロン捕囚のもとにあったイスラエルの民に向けられているのであります。今日与えられていますイザヤ書50章は、この第二イザヤに含まれ、バビロン捕囚記を背景とする言葉と考えられます。この第二イザヤの冒頭で告げられているのは、捕囚からの解放についてであり、それに基づく祖国ユダへの帰還、ユダへ帰ることを呼びかけているわけです。しかし、告げられる主の言葉に対して、イスラエルの人々は即座に答えたわけではありませんでした。なぜなら、第一に、バビロンでの捕囚生活といっても、それは牢獄に囚われているわけではなく、かなり自由も許されていたからでした。第二に、60年とも言われる捕囚生活は、バビロンで生まれ育ったイスラエルの地を知らない人も少なくないことが想像されるからです。第三に、帰れと言われてもイスラエルへの道のりは厳しいからであります。これら人間的理由から、多くの人々は神の意に反してそこに留まることを考えたのでした。今日私たちに与えられたイザヤ書50章で、主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださると告げられていますが、疲れた人を励ますということは、祖国への帰還の旅に恐れ戸惑う民を励ますということでありましょう。心地よく思われるその環境から離れることを恐れる人々、そのような自分たちの思いが祖国への帰還をためらわせる人々、彼らを励まし立ち上がらせるために言葉がその下に与えられるというのです。その下は人の思いを語る口に過ぎませんが、神が言葉を 朝ごとに呼び覚ますゆえに神の思いを語るのであります。続いて第二の朗読でお読みいただいたヤコブの手紙3章に目を向けてみましょう。私たちは下で主である神を父である主を賛美し、また下で神にかたどって作られた人間を呪います。まあ、このようにありました。ここで賛美と訳されているギリシャ語は二つの言葉からなっております。それは良いと言葉、この二つであります。まあ、良い言葉という直訳したらなるわけです。で、興味深いことに、このギリシャ語は、私たち人間が、こう、主語となって神に向けられるとき、それは賛美と訳され、神が主語となって私たち人間に向けられるとき、その同じ言葉は、祝福と訳されるのであります。神を賛美するにしても、神が私たちを祝福されるにしても、その内容は良い言葉に他ならないのであります。大切なことは、ここで言われている良いということが何かということです。それは、私たちにとって良いかどうかではなく、あくまでも神が良いとされたということであります。祝福を受けるにせよ、賛美をするにせよ、神が良いとされる言葉、内容が重要となってくることがわかるのです。ところが、神の良い言葉を意味する賛美を口にした同じ舌が、人を呪ってしまうと言われているのです。呪う人も、その人に呪われる、呪いの言葉を受ける人も、神にかたどって作られた人間なのですから、それぞれ神の御心によって存在しているのだということがわかります。それにもかかわらず、神を賛美しながら、神の御心によって存在する周りの誰かを、私たちは呪う、あるいは否定する、悪く言うことがあると言われているのです。それは神を賛美しながら、絶えず神の良い言葉を内容とすることができず、自分にとって好ましい言葉をその下に載せてしまうからではないかと思うんです。9月に入って政権が再開されました。現在政権では直前の日曜日の福音の日課に触れ、学びに続いて、まあ、質疑応答や自由に分かち合う時間を設けております。まあ、私はこの後半の分かち合いの時間が大変有意義な時だと感じています。先日、その分かち合いの中で、学びの時間に触れた、まあ、悪徳表、まあ、聖書の中に、この悪徳表と言われる、まあ、悪いとされることが、こう、並んでいたわけですけれども、まあ、実際の聖句では、こんな風にありました。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別。まあ、このように悪い思いというものが、まあ、列挙されているわけです。この悪徳表について、まあ、出席者の一人の方が、私はこのリストのうち2、3は当てはまっていると、まあ、発言されました。 だから神に対してふさわしくないと思われているようでしたので、私は悪徳表にあるようなことをしなくなったから、神にふさわしくなるということではなく、そのようなあなたのためにキリストは十字架の死を遂げられたのだとお伝えいたしました。これに呼応するように別の出席者の方が、自分が信仰に悩んでいた高校生の頃、担任の先生に相談したところ、同じように言われたことを思い出したと分かち合ってくださいました。私たちはふさわしくあろうと努めるわけですが、神の御心は決してそれを要求するのではなく、かえってふさわしくなれない私たちのためにキリストは十字架の死を遂げられたのでした。この十字架によってふさわしくない私たちは救われるのであります。人の思いをその下に乗せ、人を傷つけてしまうことがある私たちですが、神の思いを語り続けることができない私たちのために、キリストは十字架の死を遂げられたのでした。さて、福音の日課に目を向けてまいりましょう。主イエスに、あなた方は私を何者だと言うのかと問われたとき、ペトロは弟子たちを代表するように答えて言っています。あなたはメシアです。いわゆるペトロの信仰告白と言われる場面であります。イエスを指して、あなたはメシアですとは、信仰告白としては正解ということになるのでしょう。しかしイエスは誰にも話さないようにと戒めたというのです。なぜならペトロの告白は私たちの目には正しく映るのですが、あくまでも表面的な正解でしかなかったからです。つまりペトロの舌に乗った言葉は神の良い言葉ではなく、自らの思い期待から出た自分にとって良い言葉に過ぎなかった。このことをイエスに見とがめられたのであります。イエスをメシアであると言い表したペトロでしたが、彼の考えるメシアがどのようなものであったかを知るために、当時ユダヤ教が持っていたメシア期待に触れてみましょう。いくつかあるのですが、主なものとしては、ダビデの子が現れ、エルサレムを異邦人から清め、救いの時代が始まるという期待。また、ダビデの子が獅子として表現され、わしを滅ぼす。こう期待するなど、神の力を振るって敵を打ち倒すといった期待がメシアに向けられていたことが考えられるのであります。当然、同じ時代を生きていたペトロをはじめ、弟子たちも同じように、敵を打ち倒すことによって救いをもたらす存在をメシアという言葉に期待し、待ち望んでいたことが想像されるのです。あなたはメシアですという言葉は正しく見えたのですが、その内容は決して神にとっての良い言葉ではなかったことがわかります。ですから続いて、そのイエスが受難の予告をされると、同じ舌がイエスをいさめたというのもうなずけることであります。彼らにとってのメシアは敵を打ち倒す力を持っているはずであり、 決して敵に捕らえられ、こともあろうに殺されるなど、メシアにはあってはならないと彼らには思われたのです。イエスはペトロに言われます。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると。つまり、当時ユダヤ教で期待されていたメシア像は、あくまでも人間の期待に沿ったもの、人間にとっての良い言葉に過ぎないということであります。これに対し、神の良い言葉は、十字架の死によって救いをもたらすのです。今日与えられているイザヤ書50章は、弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださるとありました。神による良い言葉を人間の思いが妨げ、受け入れることができない民を励ますようにと告げているのです。具体的にどのように励ますのか。6節以下に目を向けますと、次のようにあります。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずに、あざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私の正しさを認める方は近くにいます。励ますと聞きますと、私たちは頑張れ頑張れと応援するようなことを想像するのですが、イザヤを通して神が告げるのは、痛みを担い、あざけりを受けるということでありました。もちろん、私たちが受ける痛みを担い、私たちが受けるあざけりを受けられるのです。これこそが神による励ましであり、神の良い言葉なのです。私たち人間に期待する良い言葉とは、全く違った内容を良しとする神の御心がここに示されているのではないでしょうか。先に触れました第二イザヤは、バビロン捕囚からの解放、それに基づく祖国への帰還が呼びかけられています。しかし、心地よい環境から離れることを望まない民は、神の舌が告げる言葉を聞こうとしませんでした。その人々のために、メシアは民の痛みを担い、民が受けるあざけりをさえ受けられるのです。これが民を励まし、神の御心である救いを実現するのです。都合の良い環境に身を置くことを望んだ民は、このように神の良い言葉によって救われるのです。私たちも同じように、自分にとって好ましい場所にとどまりたいものです。心地よい言葉を絶えず聞いていたいものです。私たちは神の良い言葉ではなく、私にとっての良い言葉を求めて生きていたいのです。そのような私たちを深く憐れまれる主は、御子キリストを十字架の死を遂げるメシアと救い主とし、私たちの負うべき痛みを担わせ、あざけりを引き受けさせたのでした。 キリストの十字架の死は、自分にとって良い言葉に生きようとする私たちをそのまま包み込む神の愛です。この愛によって、決してふさわしくなれない私たちが、それでもすべての人々に神の愛という良い言葉を伝えるために、今週も生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。